ヤス&オーノのラジオトークバトルハイパ
ー。枯れ葉よ
タラホロヒレハレハタラチリタラチリ
チンとてチン
チンとてチン
ね, ね
はい、
はい、秋ですか。もういいよね、秋だよね。
いいんだろうね、11月
ね。11月
11月
もうさ、寒いよって言ってもいいぐらいなんだ本当はね。
うん、本来は冬かな、うん、あ、まあ晩秋だよね、
うん、まあ、芸術の秋、まだまあ秋というのがね、
う
ん、
そう
だよね、まあ僕らはまあね、まあ、安田はですね、僕は食欲の秋だったんですけど、
読書の秋、
まあ、2人、あ、そうね、やっぱり共通するということで芸術の秋
でございまして、あ、なるほどね、すごいですね。
11月ですからやっぱり学園祭シーズンでございますよね。
学園祭、文化祭、
学園祭といえば、あの準レギュラーの飯沼先生 は、
先生が、
ね、まさに今、
まさにこの収録のこのタイミングで、うん、
学園祭
です、学園祭、
ね、学園祭、サボってこいよこっちに。あ、違うか、そうはいない、そうはいないですね。大切な、
だそうでございますよ、うん、本当に、
うん、顧問だからね、いろいろね、
やんなきゃいけない。もうどう、もうぜひどうしても行きたかったんだけれども、うん、当日なんで行かれませんか。
あ、そりゃそうだね、分身の術使ってもなかなかね、これは
だから今頃なんかやってんだよ、うん、ちょっと、ね、どういうのかな、展示かね、
ね、
展示だったら
何やってるか、何の顧問だっけ、
あれ
サッカー部かなんかじゃなかった、なんか全然
そういうのもやってんだよ、
ね、あ、いろいろやってんだ、
うん、うん、でもなんかあの国語のなんかやってるかもしれないしね。
ああ、そうか、そうか、
夏目漱石がどうしたとかやってるかもしれない、
脳が鍛えてるかもしれない、脳が鍛えて
るかもしれないね。
あ、そうか、
うん、だからいろいろ、それでなくても忙しいんじゃないの。
そうだよね、
あのクラブ持ってなくても、
うん、ああ、そうか、そうか、うん、先生方はね、なかなかね、
いろいろやってんじゃん、芋焼いたりしてじ
ゃん焼きそば焼いたりしてね、芋ふかしたりしてね。ああ、そっか、ね、
迷子探しとかね、いろんなことあるんだよ、きっと。
あるんだね。ああ、いい声だから、アナウンスかなんかしたりとかしてね、放送部じゃねえだろ
う、
そうか、一緒に、ね、大学の同級生じゃないですか、
うん、
一緒にだから学園祭とか、
学園祭はもう大変だったよ、はいはい、学校研究会だもん、
ああ、ちゃんと落語やったん、
それはもちろん、
うん、まずね、まずあれ基本向きだね、
うん、
うんうんうん、
そうなのよ、
はいはい、
落語の稽古してさ、だから大体落ち研の時は、うん、とにかくね、落ち研に入るために大学行ってるもんだからね、
はいはいはい、
落ち研のあるところ前も話したかと思ったけどさ、大学行くのかと思ってさ、
うん、
でも、
うん、
今さらサラリーマンもなと思ってさ、うん、先生だったらさ、あの当時ね、年行ってても採用あるから、
うん、はいはい、
あのまあなんとか成績取れるからが、あの国語の場合は私ね、それしかないしなと思って、国語文化行って、うん、国語の先生の免許取って、
うん、
で部活は落ち研 で、うん、でこれで決まりと、で落ち研ある大学探してさ、で入れそうなとこいくつか受けたら、あの成城大学に入ったわけだ。しかもさ、成城の落ち研ってさ、当時7、8人だったのよ、見たらさ、
はい、
持っとれるなと思ってさ、
すでにそういう野望
を、部長になって部費をあの好きなもの買ってや
る
けどさ、ドラとかさ、なんか小道具とかさ、
うんうん、
よしとか思ってさ、
はいはいはい、
であの
すごい野望を持って入ったんだね。
そう、落ち研行こうと思って、
落ち研に入るために
多分成城大学でね、うん、8割部室にいたよ。
あ、そう、
これ1割が教室で残りが別のとこだった
の、うん、食堂とか、はいはい、喫茶店とかね、
そうそうそう、もう入り浸ってたよ。
あ、そう、
でさ、
う
ん、あので落ち研行ったの、
はいはい、
でさ、あの物質分連っていうなしょぼい建物があるわけだ、
はい、
文化部連合みたいな、
文化部連合
あるわけだ、なんとか研究会とか
い
ろ
い
ろあってさ、
はいはいはい、
隅っこの方に団子研究会ってあったわけ、
う
ん、で部員少ないしなと思って行ったらさ、ガニ鍵かかって
ん
の、
うん、
人誰もいないな、この時間な、
はい、
さ、入り口になんか落ち研とかなんかマジックで殴り書きしたってあんま面白くないなと思って、
うん、
で人いないやと思ってさ、
はい、
何度かね、
うん、
行ったんだけどいないんだよ。
お、何度か行った、
なんだかな、うん、名前だけのクラブなのかなと思ってさ、
うんうん、
でもう次行って、
うん、
あの誰もいなかったらもう予想かなって、
うん、学校やめちゃうかと思った
んだけど、他の歌舞伎研究会とかさ似たようなのあるから、
あ、なるほど、
そういうとこ行こうかなと思って、
はいはいはい、
あっちはなんかやってるみたいだし、
ね、
行ったんだよ。
歌舞伎は真面目だった、
うん、開いたの、ガチャッ
と、
お、開いた、
開いた
と思ってさ、中入ったの、
はい、
そしたらね、美人の女子学生がね、
あら、
座ってタバコ吸ってんだよ、一人で、
べっぴんさんが、
うん、
うん、
でね、何とか言うから、
何、
あの、落語研究会ですか、あのもしあのよかったら入りたいんですかって言ったらさ、
うん、
変わってるね
あんたもね
すごい迫力なんだよ。
すごいね。
うんうんうん、そう、はい、入ってたさ、
うん、
部員ね、うん、モンシェリっていうスナック行ってるよ。あそこの角のあそこ、
うんうん、
はい、わかりました。
たまり場でそっちだ
から、うん、そうかと思って、うん、やめようかなと思って、うん、まあいいやと思って、
そのお姉さんが言ってくれてよかったね、うん、いなかったらもうやめちゃうはずだったからね。
ほんでね、ちょっとまあ歩いて 2,3 分の正常の商店街とかで、うん、モンシェリってなんですね、
はいはいはい、
なんかさ、はっきり言ってもスナックなのよ、
はいはいはい、
もう見るからに、
うん、
はい。で大丈夫から見たら雰囲気があるわけ、
うんうんうん、
で当時だからなんかもう平気でタバコ臭いしね、
はいはいはい、
なんかこう意外とスナック看板アンドンみたいなのがあって、
はいはいはい、
モンシェリとか書いてある。
モンシェリはここですって、モンシェリここって言われて
ぐらいでね、
うん、
で開けたら薄暗いところにさ、うん、カウント上がって 2,3 人でトランプやってるんだよ、
はいはい、これ怪しいな、
大丈夫かなと思ってさ、中にママっていうのがいるんだよ、一家のスナックのおばさんみたいにさ、
喫茶店じゃねえよ、
ね、うん、何とか言う
タバコして、
何
さっきの人も同じ人だったから
、ね、違う違う、それでね、部員みたいな先輩がこう 2,3 人座ってるわけよ、
はいはいはい、
そうで、まあ座んなさいとか言って、
うんうん、
部長の女性だったのね、
女性だった
やっぱり部長が座ってるわけ、うん、
はい、
で、うん、お知見入るのなんて言ってさ、
うん、
で何か好きな話かとかでさ、ここで舐められちゃいけない、
うん、
先代の、金馬師匠と演劇師匠が
座ってるわけ、
あ、そう、
うん、
お稽古はちゃんとやってもらいますとか言ってさ、言ったら後ろの向こうの方でなんかニヤニヤ 2,3 人いるわけで、わかりましたって、じゃあ今日はこれで、また今度部室来て木曜日と土曜日の何時にやってるから、
あ、はいはい、
あ、今日は、はい、わかりました、はいってさ、
うんうん、
で入り口出てガチャッと閉めて、はあ、なんかすごそうだけど、まあ今度行ってみようかと思って、
うん、
まあいいや、
うん、
と一応あったし、
はいはいはい、あったね、
中でさ、
うん、
ぐしゃぐしゃになって、おい、すごいのが来た、落語知ってるよっ
つ
って、おなんか本格的なやつ来た、どうしよう、乗っ取られるよっつって、中で
大騒ぎに来てるけどね、
大騒ぎになってたんだってね、
ああそう、後で聞くと、
でも、うん、あの人そんなの来たらいいじゃん、あれ入れようよって中で大騒ぎになってたって、ね、後日部室行ったら、
うん、
割とまともそうな先輩がいるの、
あ、いたの、
来たの、
はいはいはい、
で割とその先輩が西村さんつってすごいまともな方でね、
まともな人
で、そう、うん、であの落語の話やなんかしてくれて、
うん、
そしたらそのタバコ吸ってた先輩も、
うん、あの
最初の女の人もちゃんとした人で、
う
ん、であのまあ、うん、無事入って、
うんうん、
で始めたというね、うん、そしたらね、次に行った時に飯沼さんと、もう一人杉山さんっていう人来てたの、
おいおいおい、
今年はすごいねって言って、うん、いつもまあせいぜい一人二人入ってすぐ辞めちゃうんだけど、
はいはいはい、
男の子をしかも4年生短大もあったからね、
うんうん、
男の子3人も来たねって言って、でなんかねクラブらしくなるねなんて言ってくれてて、で全部で2桁になったのかな、それでね7、8人
だった、活気づいたね、
それでね、なんかね、で飯沼さんでしょ、
はいはい、ま
あ、一気にお知見っぽくなってね、
あらららら、ら、うん、ね、
で先輩にも一人二人本当に落語に実にいいねなんていう感じの先輩がいてね、
いたんだ、
うん、
うん、
それでね、
うん、
なんかあのやっと始めたという記憶があるね、
へえ、うん、8人中のその先輩たちにね、そう 2,3 人いて、あれよくわかんないけど、上も下への大騒ぎ、本格的役者だぞーいって、
うん、そうそう、私のモンシェリっていうとこもね、あのたま、やっぱりたまり場になっててね、でなんかみんな飯食ってたり、
あ、でもよかった、そのねタバコの先生、先輩が女性がそこで会わなかったらね、もう来なかったかもしれないね、歌舞伎研究会入ったかもしれないし、
歌舞伎研究会行っちゃったかもしれない、長唄研究会っていうのがあったんだよ、
はいはいはい、
そこと提携しててね、長唄研究会の人が三味線で出囃子弾いてくれる、
ああなるほどね、
うん、
はいはいはい、
う
ん、あ、いいんじゃないですか、理にかなってるわな、ほいで学園祭は、
学園祭はね、うん、であのそのメンバーで、うん、あの出るんですけども、
はいはいはい、
あのプログラム私が組んだりなんかしてね、
おーお
ー、落語落語で、じゃあここで、うん、あの三味線漫談や
って、ちょっと色物をね、
色物やってて、うん、落語とか言ってね、
うん、
プログラム組んだりなん
かして、
ね、落語は割ときちんとやってた、
ああそうなのね、うん、まあだってヤスさんも飯沼先生も本格的にねちゃんと固定やりますからね、
うん、
何席も僕らもね大好きで、成城大学ね落語研究会 OB 会というのにね、
そう、
何度か行かせていただいておりますけど、
そう、ね、うん、はい、でそのタバコ吸ってる先輩もね、
うん、
落語やるんでちゃんとね、
やるんだ、
うん、ほんでやっててね、うん、なんかそれと面白かったね、で最後大喜利やって、
お
結構大喜利はねレベル高かった、
うん、あ、俺見に行った OB 会の、
うん、
飯沼先生のうまいんだよね、またこう、ね、とっさにパンとね、うん、遠い側面でね、
うん、
切り返しがね、
あの、うん、前も何度か言ったと思う、うん、
はいはいはい、うん、そうです、
って何かやったの覚えてない、落ち券じゃないもんまだね。
俺も高校の時も落ち券入りたかったの、
あればね、ないよなかなかね。
都立青山高校ってのは落ち券があったの、
あった、
あったのよ、
はいはい、
でもって入ろうと思ったの、で初戦大先輩に、柳家小三治師匠がいたわ
け、人間国宝が
青山高校だから、ね、でもう卒業はされてた
から、はいはい、まあ、
で青山高校は落ち券あるなと思ったら、なんと、入学する数ヶ月前に、ちょっといろいろあって休部になってた、
あら、
なくなっちゃったんだ
よ。ああ。
活動休止してんの。
あらららららら。
残念。ないのかと思ってさ、で特にクラブが入らなかった。
あ、そうだったんですね。
あ、残念だったんだよね。大学はもう絶対落ち券入りたいなと。
わあ、そうか。なおのことじゃその執念がね。
高校であるってのは楽しみにしてたんだよ。
はいはいはい。
で、青山高校の先輩っていうと、あの柳家小三治と中本浩二だから。
あら。
そうなんだ。
そうなんだよね。中本浩二さん。
そうなんです
素敵ね、
ね、残念だな、
いや、ね、いやてっきりだから青山高校行こうと思ったんですが、入学試験の問題と私の答えが意見が合わずっていう、ね、春風亭柳昇師匠のネタかと思ったら、あ、そっちでしたか。僕ね、高校はね、楽しかったんですよ、クラブ活動。
まあ飯沼先生いる時にね、部活の
話ね、やっぱりだからその映画研究会っていうか、まあ僕は基本放送部だったんで、放送部をやりたくて、まあ行きまして、で、まあ男子校だったんでね、
男子校なんだ、
ね、面白くなんともなかったんですけども、面白くなかったら面白くすりゃいいやと思いながらですね、あれで高校
男子校は俺教えたことあるけどね。
ああなるほどね。そうそうそう。でね、学園祭っていうか文化祭だとさ、近所の女子高生が遊びに来るっていう、
ね、なるほどね。
唯一だから我が校で若い女の子がカッポするのが学園祭なんですよ。だからあの文化祭で何かこうね、モテることをしようみたいなね。でなんか喫茶店とかさ、なんかあの、まあ、お化け屋敷とかさ、いろいろ案はあるんだけど、一応放送部だから何かこう放送に関するね、あれだから DJ ブースを作ろうっていうことで、で DJ のブース作って、でその頃やっぱもう僕はアニメ音楽とか特撮系の話の音楽が大好きだったんで、まあ、レコードも当然そうやってあの、まあ、友達集めて、そこからも集めまくってたんで、そういうレコードを全部かけまくって、まあ、だから DJ みたいなことをやってたんですね。でその時に、まあ、あのアニメソングだけだとやっぱ偏っちゃうといけないから、ね、まあ、やっぱり当時はだから歌謡曲とか、まあ、歌謡曲はね
ポップスなん
て
なかったとか、そう
そうそうそう、だから郁恵ちゃんの曲なんかやっぱかけてたでしょうね、結構ね、であとね、一番やっぱ盛り上がったのがね、ピンクレディ。
洋楽はかけない、邦楽ね。
あの好きなやつは、ディープパープルとか、ね、
そうだよな、
専門にかけてるやつ、
そうだよな、
で、あの今日はディープパープルの特集を、まあ、あいつまたディープパープルやってるんだっつって、もうそいつのモノマネだけ、今日はディープパープルをって、そのモノマネするだけで歌は聞いたこともないじゃないですか。
はい、糸井五郎ですよ。
そうそうそう、言わなきゃ分かんねえんだって、
そうそうそう、
でそれで、そういうなんか時間制で、じゃあ好きなものかけましょうっつって、はい、そしたら、あのなんか一番盛り上がりそうな曲なんだったら、俺キャプテンウルトラかけたんですよ。だからいいんですよ、富田勲さんのあのイントロ、タラララタラララテッテッテッテッテッテッテンテンテンテンテンテン、したらもうそれですっげえ盛り上がって、おおってなってたらね、このあの教職の先生がさ、回っててさ、うるさいっつってさ、ちょっと音がでかいっつって、いやこっちは盛り上がってんだけど、まあでね、やっぱりやってるうちに、なんだ何しますかって、やっぱ歌謡曲がいいねって言ったら、当時だからピンクレディの、でただピンクレディかけてもしょうがねえ、かけるだけじゃしょうがねえからつって、なんとなくさ、でその頃やっぱあの郁恵ちゃんのおかげでさ、しょっちゅうあの渋谷公会堂とかさ、なんかアイドル番組なんか行ってたから、なんとなくそういうこうピンクレディの凄さっつうのがさ、わかるわけですよ。まあ普通に見ててもそうだけど、僕らあの渋谷公会堂で郁恵ちゃんの応援行った時に、郁恵ちゃんが出てくる、僕らの周り10人ぐらいが「郁恵ちゃん！」ってなるわけじゃん。で高田瑞江ちゃんが出てくると、あっちの方で10人ぐらいが「瑞江ちゃん！」で、向こうの方で高坂みゆきちゃんが出てくると「みゆきちゃん！」みたいなのが、まあ、何か所かこうなるんだけど、ピンク レディが出てきた瞬間、ここにいたその全員の300人ぐらいのやつだから全員が PINKLADY、ピンクレディ、ケイちゃん、ミーちゃんみたいな、あ、桁が違うわ、やっぱそのぐらい現場でもすごいなと思ったから、まあもちろんだからテレビで見てるだけでもすごいなと思ったけど、現場で見てて、あ、やっぱピンクレディ受けるんだなと思ってて、
やっぱそこにハマったんだね。あのピンクレディって俺活躍期間割と短いんだ
よ、ちょ
うどそのピークのところを見たわけだ、
はい、まさにあの現場にいましたね。
貴重だね、
うん、で、そんな感じで、じゃあちょっとなんか、ピンクレディやるかっつって、うん、ウォンテッド、
はいはい、
ウォンテッドっていうのをさ、
不思議な曲だね、
やったんですよ、うんうん、で後輩と、うん、で俺がみーちゃんで、うん、そいつがけいちゃんで、で別に練習したわけでもないんだけど、やっぱねみんなもう振りが頭に入ってる、
な
もう基本の木で頭に入ってるんだね、
あいつはあいつは
大丈夫、そうそう、ある時 の運転手みたいな、うん、あれ、そうそうそうそう、まさにそれね、ほいでそれをやってさ、もうめちゃくちゃ受けたのを覚えております。
受けそうだな、文化祭で受けそう、
そう、うん、でね、でその時にそのケイちゃんをやった後輩と、うん、40年以上経ちまして、一昨年再会したんです。
はあ、
全く
以来ほぼ、うん、
全く会ったこと、全く会ってない
、はいはい、
全く、うん、
はい、
これはまた不思議なもんでさ、はいはい、ちょっと文化祭から外れちゃうんだけどさ、うん、仮面の忍者画家青影の、ね、金子由伸さんと、仮面レーダー2号一文字をやった佐々木武さんのお店に、うん、あのバッタモンというね、うん、居酒屋さんに、うん、まあ、たまに飲みに行ってたんですね、うん、でその時もじゃあ行こうよっつって、うん、で東武東上線の大山駅ということで待ち合わせして、
はい、
そしてだから青影さん来ねえなーなんて思ってみたら、ちょっと離れたところでね、女性となんか話して、綺麗な女性とさ、うん、なんか話してん、何ナンパしてんの、何やってんだよ、どうよいとか思って、うんうん、でその後僕のとこ来たから、うん、穏やかじゃないねなんて話をしましたら、うん、いやいやいや、ひろこちゃんだよと、ひろこちゃん、
え、ひろこちゃん、
え、斉藤ひろこさんというですね、昔子役で、猿の軍団とか、超人バルムワンとかで出てて、だからバルムワンではその、バルムワンに変身するたけし健太郎の同級生というか同じ学校の、ミス何々小学校みたいな感じの、まあマドンナ的な、うん、だから本当綺麗な子なんですよ。でもちろんその人気子役だったんですから、その猿の軍団もそうだし、仮面ライダーの一番最初の映画にもあのゲスト主役で出てるぐらい、だからあっちこっちで出てて、だから僕らもあこの子可愛い子だよなってずっとチェックしてた、うん、で今あの佐田岡庄司さんの、
はい、
あの
野球の、
はい、あのえお兄さんだったら弟さんだったらどっちかだったんだけど、
はい、
あのご兄弟と結婚されて、
はい、
で今あの鹿児島でしたっけね、あの旦那の故郷の鹿児島に、まあ、今行かれてるんですけど、その鹿児島に、うん、あの行くんだと、今まで東京にずっと自由が丘の方にいたの。
あ、そうなん
ですか。だけど、あの鹿児島にあの行く前に、ちょっと須崎武さんにね、うん、お世話になってるからご挨拶して、うん、あのそれでじゃあ鹿児島に行こうかなっていう、うん、挨拶に来た時にちょうど僕らが須崎武さんのお店に行ったわけですよ。でだけどまさか同じ店に行くとは思わないから、
う
ん、駅でばったり会ったら佐々木さん、あひろこちゃんってさ、
う
ん、で まさに行く場所は一緒だったんだけど、
な
でまたもう一回お店で合流して、でその時に、まあ、僕らこっちで話してて、なんだひろこちゃんなんつってた、うんうん、でうわー斉藤ひろこさんだって思いながら、うんうんうん、でその時にひろこちゃん あの、まあ、連れてた、うん、まあ、スタッフさんみたいなね、はい、まあ、おじさんがいて、
うん、
でそのスタッフさんとまあ向こうでなんか話をして、うん、でこっちはこっちで、うん、あの青影さんと、うん、でその青影さんがいるともれなく佐々木健さんはこっちに来るわけですよ、うん、おーい吉信っつってさ、うん、でずっとこう話してて、で他にお客さんもそんなにいなかったから、うん、なんとなく合流する感じ で僕としては、まあ、あの斉藤ひろこさんだなと思って、うん、でご挨拶させていただいて、うん、その時に一人あのそのスタッフさんみたいなのがこういたけど、全くあの、うん、素人さんだから全然あの、まあ、ほとんど話もしなかったんだけど、うん、あの目礼ぐらいしたのかな、うん、ご挨拶ぐらいしたのかな、うんうん、で終わって、うん、でそれがでまあひろこちゃんは鹿児島に行き、うん、でしばらくしたらあのフェイスブックの方に、うん、あのあ先日斉藤ひろこさんと一緒に、いたものですって言ったけど、うんうん、 あ、そういう人がいたなぐらいにさ、うん、で、あ、そうですか、でもしよろしかったら、あの、Facebook の方でもつながってくださいみたいな、あ、こちらこそよろしくお願いしますっつって、うん、で、まあ、ちょっとその人の名前を見てね、
はい、
なんか見覚えがあったの、
は
あ、うん、で、あれなんか見覚えあるなと思って、うん、それで、まあ、高田君っつうんだけど、うん、高田さんってちょっとプロレスラーみたいな名前なんだけどね、高田さんって似たような名前でね、で、高田さんって出身どこですか、
うん、
で、たら川崎って言ったかな、
はい、
うん、で、まあ、それ以上はちょっと個人情報になっちゃうからですけども、川崎、あ、そこで俺もうビビビビって全部繋がっちゃったの、俺の中で、あれ、高田さんってさ、
うん、
仕事ってなんか鉄道会社かなんかに、
うん、
ったら、はい、うん、そうです、うん、って、あなた横浜のこれこういう学校だったりします、
うんうん、
ったら、はい、
うん、
それちょっとそれが気持ち悪いよね、
うん、
いきなりどんどん占い師のようにズバズバ出ていくわけだから、うん、で、あなたもしかしてクラブ活動は放送部かな、はい、うん、どんどん迫っていくわけ、それで例えばさ、学園祭でピンクレディーかなんか踊ったりしなかった、うん、っつったら、踊りました、僕ケイちゃんでした、その時のミーちゃんが僕なんですけど、嘘でしょ、なんすか、ショッカー王のは知ってるの、ずっと俺のこと、向こう、
うん、
それがまさか高校の時の放送部の一級上の王の先輩だとは夢にも思わなかったらしい、
わかんなかったらしい、一緒にピンクレディーやったの、それは忘れちゃったって気がつかなかったんだね、
うん、だって、うん、ほらそういうことほらその時たまたまノリでわーってやったけど、ね、そんなしょっちゅうつるんでるわけじゃない、クラブ活動でもじゃ、ね、上と下で先輩後輩だから、
うん、
卒業しちゃってからだって40年ぐらい会ってない状況で、
うんうん、まあ意識になかったわけ、
ね、だからそれこそだから会ったわけだよね、うん、バッタモンで会った時こっちも全然知らないおじさんだと思ってるし、
うん、ま
あ、向こうはあとは向こうでもショッカー王も知ってるんだよ、
うん
うん、ショッカー王の知ってる
なんだ、
だからショッカー王のが先輩だった、
うん、あそういうことね、
放送部の先輩だったから、そこがつながんなかったのか、
そうか、
だから俺ピンクレディー見ちゃうんだよって言ったら、うん、
そうだね、
でだから何だったら踊ったのは同級生と踊ってたぐらいの記憶なの、な
ん
だ、
うんうん、
だからいや俺同級生と踊ってたと思ってます、同じクラブですよ、うんうんうん、あれというかショッカー王のさんがうちの先輩だったんですか、うんうん、みたいな、なんかすげえカルチャーショックだったみたいで、
うん、ね、うん、それはすごい、
ね、うん、で今飲んでますよ、その飲み会に来る、飲み会来るとほら俺の同級生がいるじゃないですか、高校時代から、うん、で、やつらもお互い当時は会ってるけど、うん、あ、そういうやついたなレベルで、
うう、ね、
なんとなく、
うん、
っていうかお前がなんでそこまで異常に覚えてるんだっつって、
うん、むしろそうかもしれない、
そう異常に覚えてるんですが、うん、フルネームをすぐパッとあの人、うん、あれこの名前だったから、あれ横浜のこれこれこういう学校でこれこれで、もしかして放送部じゃないって、
うん、
前にもそういうことがあって、
うん、
結構あるんですよ、
うん、
ニフティサーブってさ、
うん、
あのネットのね、まあ、初期の頃にさ、はい、そういうネットのこう詳しい子たちが集まってさ、
はい、
いわゆるオフ会をやってて、
はい、
そのニフティサーブのアニメ研究室みたいなところがあって、うん、そこの代表の人がやっぱりよくアニメ情報をいろいろ告知してくれるんで、あのヤスさんも知ってる KSS っていうさ、はい、メーカーの浅川さんってプロデューサーで、ね、僕が大好きな浅川さんの経由で、はい、そのニフティサーブの、うん、あの人がよく、まあ、取材に来てくれたりしてて、うん、あ、ショッカーさんどうもなんつって、で特に僕らその女性の声優さんたちと当時イベントいろいろやったりすると、終わった後一緒に打ち上げで、あのニフティのいつも応援してくれる人たちも交えて、何かこう、まあ、飲み会とかが、あの一緒に行ってもいいですかとか、一緒にもしよかったら来ませんかみたいなので、何回か飲んでたんですね。そしたら、当然そこにニフティサーブのメンバーがずらっと並ぶわけ、うん、あのパソコンやってるね、ファンの人が、
うん、
それでだから当然僕ら全く知る由もないんだけど、その代表以外は、
うん、
それで、後から一人遅れてきたやつがいたの、そのグループのね、
はい、
まあ、素人さんが、
はい、
うん、で、パッとね、
はい、
そいつの顔見た瞬間にね、うん、あれ、
あ、
こいつ 多分十四松だな。十四松ってのはそいつのあだ名ね、
ええ、
逆にあだ名だからね、あだ名はいいよね。ほいで、あれ、
ああ、そっからつなげていくわけね、十四松からつなげていくわけ
で、で、うって思った時に、あのすみません、後から来た何々さんで、みんなハンドルネームだから、うん、本名も知らないんで、みんなね、お互い、うん、俺があれ、あれ、すみません、あの、失礼ですけど、なんとかさんっていうね、うん、もしかしてあの、お、まあ、そういう人の王がつく、大なんとかさん、うん、え、いきなり誰も知らない、はいはいはい、本名だから、え、ってなって、うん、うん、横浜あたりから来てます、
うん、
って、
うんうん、
したら、はい、うんうん、だんだん、あ、僕には見えてきた、見えてきた、横浜ですね、うん、横浜の、あなた転校生だったことありますよね、あ、え、うん、で、行った先はなんとか小学校ですよね、なんとか小学校の6年なんとか組です、何組ですよね、うん、つって、で、もうズバズバ当てていくわけですよ、うんうん、で、担任の先生はなんとかっていう おばさんの先生で、あだ名はブルドッグだったよねとかで、うん、たらもう本当にビビって、周りもみんなざわざわざわざわざわざわざわざわしだして、で、まあ、あんまり気持たせてもらえたから、あの種明かししますけど、つって、その時ね、まあ、その人6年3組だったんですね、うん、その時に、僕、隣のクラス6年2組でした。
なるほど。
ああ、すごい。一度も話したこともないの、クラス違うし。ただほら、隣のクラスに転校生が入ったと、なんとなく、なんか、転校生らしいぜ、あいつなんとかって言うんだぜ、こうなんとかって言うんだぜ、ぐらいはあったかもしれないけど、それ以上近づいたこともない、口聞いたこともないんだけど、で、ただ、なんか十四松みたいなあいつなって言って、なんか十四松っていうあだ名のその大なんとか君っていうんだけが、30年ぶりぐらいにビッとそこにそいつがいたもんだから、うん、あなたは横浜のこれこれ小学校で6年3組で転校生で、ブルドッグさんの元にいた十四松というあだ名だったよねみたいなのズバズバ言われたから、うん、えれえびっくりしたんだけど、うん、蓋開けてみて横の6年2組にいた俺だから向こうは知るよしもない。
そうだな、
うん、だからその記憶力というかさ、
うん、そうだね、
おかしいでしょ、
うんうん、
おかしいのよ、
うん、
なんで、うん、っていう、で、僕の秘密、秘密基地へようこそじゃなくて、ラジオで、うん、日の出街探偵事務所って今トークライブもやってるんですけど、この日の出街探偵事務所のプロデューサーが、うん、アニメのプロデューサーっていうか監督やってる人なんですね、プロデュースもしてたんだけど、で、まあ、兄貴分で広田さんって言ってね、それでその広田さんの事務所にブラッと遊びによく行ってたんですよ、もう兄弟分であんちゃん遊び来たよってなもんで、たまたまその時にアニメーターさんがいたの、アニメーターさんで、まあ、フリーのアニメーターなんだけど東映動画系で結構銀河鉄道999のアニメーションとかあの辺のアニメーターをやってる人がたまたま、まあ、アニメーター仲間で、まあ、たまたま打ち合わせに来てた、で僕が打ち合わせする番で、まあ、ちょうど入れ違いの時に、あ、紹介するよこちら関口君っていうんだけどって言われて、で、あ、どうもはじめまして、あ、で、あ、そっか、女です、どうもって名刺交換して、で関口何がしって名前をパッと見て、あれ、あんた、横浜って言ったら、
あった横浜、向こうパターンだね、
言ったら、あ、そう、え、何区ですかって
、
な
んとか、
いや、で、その時僕は中学の同級生か、
あははは
また、まあ、同級生では、同級生にはいないけど、中学のさっきの隣のクラスの
方、
うん、隣のクラスの、うん、2組だけど3組みたいな、か、高校か、
あはは、
うん、だから、
だんだん繋がって
くる、うん、で、上岡に近ければ、うん、ああ、中学だなと思った、うん、したら、別の区だったんです、
あはは、
だと、高校の方が可能性だね、エリア的に広がったから、高校は横浜のんじゃら高校、うん、って言ったら、
あんちゃん
そうですけど、
うん、
っていう話になって、うん、だから、ああ、だからもうそしたらピンとつながって、うん、G 組だよね、
うん、
G 組で、うん、担任の先生はスケマロちゃんってあだ名だったよねっつって、たぶん本当もうビビりまくってて、うん、で、何、実は俺、F 組だった、だから隣のクラスなんです、ただそいつは授業で、選択授業で、
うん、
書道か、音楽か美術選ぶんですよ、で僕ら、美術を選んだの、そうすると美術で3クラス合同なの、 だから違うクラスなんだけど、だから美術専攻でやつやっぱアニメーターになるやつが美術だね、うん、でそこで3クラスだったの。だから一度も口聞いたこともないです。ただ美術の先生が関口って怒ってんのは聞いたことがあった。 あいつ関口っつうんだ。で僕の担任が関口先生っつうんだ。だからそれでまあちょっとインプットしやすかったのかもあるかもしれないけど、ほいでで G 組だよね、うん、だでこれで実は俺 F 組にいて一緒に美術の授業っていうか口も聞いたことないやつだから、うん、なんでってそれを紹介してくれた広田プロデューサーが、うん、ショッカーさんの頭の中を割って見てみたいっつって、うん、そういうなんか全然違うところの、うん、記憶がね、うん、ピョコッと出てくる時がある、
うん、そうなんだね。
得意体質、ね、
まあ、よく見てるんだな、いろんなことをね、うん、ちょっとつながってんだね、うんうん、ああこいつ書道やってんだとか、うん、こいつは美術だとかね、うん、ああこいつ隣のクラスかとかね、
うんうん、でも40年全然なれるけど、ある時にピョッとそいつが出た瞬間に、うん、ダダダダダッとそこのさ、ね、先が見えるんだよね、うん、だから悔しいからなんとなくそれで超能力者風に、うん、あなたはそこでなんとかだったっすねって言うから、うん、相手はいい迷惑だよね、うん、自分のことズバズバ当たってくるからさ、うん、ね、うん、足の裏とか見てやろうかと思って壺を売っちゃったりなんかして、うん、まあでもね、うん、芸術の秋でございまして、
ね、なんだっけ、そんな、あ、文化祭、
そう、そんな術、はい、一緒にピンクレディーをやった
思い出、あ、そうだ、そっからだ、
学園祭といえばだからそんなこと
も、ね、DJ でピンクレディ
ー、そうそうそう
そ
う、
そうだよ、そっからまた、う
ん、ね、でこの話はしなかったら多分、
そうだ、ね、
ピンクレディー
から初めて
パラがね、うん、そうそう、だから大学の時はもう結構モノマネ大会で優勝したりとかさ、仮面ライダーの衣装も持ってきたり、月光仮面の衣装を事務所から借りてきたりとかさ、うん、っていうのはなんかまあ言ったような気がするんだよね、
うん、あとまあ大学時代はなんか、うん、映画部だったとかなんか言ってたよね、
で、英検があまりにもつまんないんで、うん、自分で作って数案校とか作ってたよって話を
聞いた、う
ん、
話はまあ聞いたよ、
うん、そうそう、だからきっと極力外しました、
うん、そうだね、だからきっと今頃飯沼先生はそういうようなことをやってるんだろうね、うん、きっとなんか、
ね、
なんかやってんだ、
はいはいはい、うん、はい、ってなことで、だからまあ芸術の秋ということでございます、はい、いろんなイベントがあるよ、そう、イベントがいろいろあるんですよ、はい、はい、11月もうなんならもうすぐだったんですけど、1日2日はね、お台場ね、はい、ゼップダイバーシティにおきましてスーパー戦隊スピリッツ、50周年記念ライブがこれね東京、1日2日2日間
なるほど、
2 days でございます。そして今年はね大阪公演もございます、はい、11月の30日の日曜日大阪はナンバーハッチでスーパー戦隊スピリッツ大阪公演、これ昨年ちょっとね大阪できなかったんでその分も止めまして、ぜひ皆さんお越しいただければと、は
い、素晴らしいですね、
お越しくださいといえば、はい、11月の8日土曜日はついに来ました、はい、昭和の特撮聖地埼玉県のより爆破体験ツアー、
もう爆破といえば ね、
もう僕らが現場で宇宙ゲージギャバンとかねダイナマンとか出てた頃は
やっぱよりですよ、
よりでした、うん、ね、でですからね往年のファンの方たちはやっぱりよりに行って爆破体験をしたいということで、はい、ブラジルから15人ほどねツアー組んできますし、
すごいね、
うん、で日本の皆さんももちろん参加できますので、はい、皆さん大いに参加していただきたいなと思うので、
爆破といえばよりだね、
うん、そうそう
そうなんですよ、ね、
そうなんですよ、
はい、
はい、でなことはいはい、はい、皆さんの方は、
私はね、うん、11月の、うん、23日、
はいはい、
日曜日ですね、
勤労感謝の日でございますが、
その日四日市行きます、
お、四日市で、
四日市で、
あ、勤労感謝だからまたお仕事体験、
これはね、お仕事体験じゃない
んだ、違うんだ、
ね、勤労、はいはい、堀田さんのイベントなんだけどね、
うんうん、
これは
あ堀田さんいつもお世話になってますね、
ロボットを組み立ててね、
お、
実際に対戦をさせてみようというイベントがね、
あ、ロボコンみたいな、
そうそう、ありますのでね、うんうんうん、また詳しくはまた、はい、いろいろと X やなんかの方で、
はいはい、
したいと思いますけども、一応
いいですね、
1月23日は、
うん、
そちらの方へ伺います、
いいですね、東海地区、ね、東海地区でもまたね前知多半島で爆破やりました
ね、ありましたね、
今度またちょっと東海地区も今ね爆破の仕掛ける爆破を仕掛ける営業を今仕掛けておりますんでね、
はい、
はい、ぜひまた、堀田さんまた来てくださいということで、はい、では、まあ徐々に涼しくなってきましたのでね、
ちょっといいな、
もう今年も残り少なくあと2ヶ月でございますんでね、
はい、頑張ってまいりましょう、
はい、というようなところで、
はい、
ではではこの辺で、
ありがとうございました、
バイビー。